ルカの福音書24章44節から49節。さて、そこでイエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私について、モーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは、必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。さあ、私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は、意図高きところから力を着せられるまでは、都に留まっていなさい。アメン。
伝言ゲームという、ゲームがありますね。一組に、5人から6人ぐらいのグループを作りまして、お互いの声が聞こえないようにちょっと離れて並ばせるわけです。で、ゲームのリーダーが各グループの先頭の人を呼びまして、あるメッセージを口頭で伝えます。で、先頭の人はそれをよく覚えていて、次の人の耳元に囁く。で、それを聞いた人がまた次の人に囁く。そうやってメッセージを最初の先頭の人から最後の人まで伝えます。で、最後の人がどういうメッセージを聞いたか、それをみんなが報告するわけですね。で、最初のメッセージもあんまり意味のないものなんですけれども、それが伝わっていくうちにとんでもない面白いメッセージに変わる。そういうゲームです。例えば、秀子さんが美容院に行って石井さんにもうちょっとカットしてくださいと言った。これが元々のメッセージだったとしますね。そうするとそれが伝わっていくうちに、秀夫さんが病院に行って医者に盲腸を切ってくださいと言った。まあ、そんな風に変わってしまうんですね。で、このゲームで賞品をもらうのは、メッセージが正確に伝わった方じゃなくて、とんでもなく面白く変わった方が賞品をもらえるわけです。で、ゲームではメッセージが面白く変わった方がいいんですけれども、これが命に関わるようなことなら、伝言していく上で決してミステイクは許されません。イエス・キリストが教会に与えてくださったメッセージは、世界の救いに関わる重大事であります。また私たちの永遠の命に関わる非常に真剣なメッセージです。ですから私たちクリスチャンは、このメッセージを人々に間違いなく正確に伝えていく責任があります。多くの人々に広く知らせるとともに、私たちは先の世代からこれを聞いたわけですから、次の世代にも正確に伝えていきたいものですね。福音は世界のすべての人に述べ伝えられています。でも、述べ伝えられる相手が変わったからといって、その内容まで変えてしまってはいけません。福音はすべての人に共通のものです。日本人向けの福音、アメリカ人向けの福音というのがあるわけではありません。よく日本人のための福音ということが言われますね。福音を日本人に分かりやすい、そういうアプローチで説いていく。それは許されることです。しかし、日本人がこういうのは、例えばイエス様の十字架復活受け入れられないから、それは外しましょうと言ったら、それはもう福音で、なくなってしまいますね。欧米人は信仰で救われるけれども、 日本人は道徳で救われるんだと言ったら、それは違った福音になってしまいます。世界中どこの誰にもただ一人の救い主、ただ一つの救いしかありません。語る言葉は日本語、英語、フランス語、イタリア語、いろいろ違っていましても、福音は世界中でどこででも同じでなければなりません。また時代が変わっても語るメッセージは変わってはなりません。時代が変わればそれを伝える方法は変わっていきますよね。しかし福音のメッセージの内容は変わらないのです。変わってはいけないのです。福音は地の果てまで To the end of the world 同じでなければならない。それと同時にそれは世の終わりまで To the end of time 同じでなければならないのです。なぜなら福音は永遠のメッセージだからです。福音は最初の弟子たちによって全世界に広められました。そして最初の弟子から私たちの今まで伝えられてきました。もし最初の弟子がイエス様の教えを間違えてしまったら、世界中に間違った教えが広まっていました。そして現代の私たちもイエス様の正しい教えを持つことができなくなってしまっています。ですからイエス様は復活された後すぐに天にお帰りにならないで40日にわたって弟子たちに現れました。何のためですか？聖書を教えるため、福音のメッセージを確認するためです。今朝の箇所、ルカの24章44節、私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは必ず全部成就するということでした。イエス様はそう言ってらっしゃいますね。ここで言われているモーセの律法と預言者と詩編、これは聖書のことです。当時はまだ旧約聖書しかありませんでしたが、旧約聖書は律法、預言者、詩編の三部に分かれていました。ですから聖書は律法、預言者、詩編、そう呼ばれたのです。ルカの24章、その次の45節にイエス様は、そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、そのように、この律法、預言者、詩編と呼ばれていた聖書を説明なさったのです。福音は聖書の中にありますね。福音を間違いなく弟子たちが広めるために、伝えるために、弟子たちはこの聖書をもう一度イエス様から正しく学ぶ必要があったのです。私たちも同じです。教会で第一にすることは礼拝です。その次は、私は聖書の学びだとそう思います。初代教会では人々は人たちの教えを守り、と書いてありますね。人たちの教えと祈りに専念した。そう書いてあります。人たちも祈りと御言葉の奉仕に専念した。とも書かれています。私たちのホーリネス教団の母体となりましたロサンゼルス教会の古い記録を見ますと、火曜日、旧約研究、水曜日、福音書研究、木曜日、ロマ書講義、などなどといったふうに、教会の集会は全部聖書を学ぶ会でした。聖書研究会でした。現代の教会は、エアロビスクからリサイクル活動まで、いろんなことをするようになりました。で、その分だけ聖書を学ぶ機会が少なくなったように思います。人々のニードが多様化した。だから教会もそれに応えなければならないっていろんなことをやり出したわけです。それ自体が悪いわけではありません。しかし私たち一人一人の絶対時間、誰も一日24時間しかありません。何か他のことをすれば大事なことを 削らざるを得ませんね。そのようなわけで聖書の学びが少なくなっています。それによって私たちはいろんなことをして人々のニードを満たそうとするんですが、人々の魂の本当のニード、魂の飢えと渇きを教会が満たすことができなくなっているとしたら、本当にそれは教会にとっても不幸なことですが、この社会にとってなんと不幸なことでしょうか。そのために社会が混乱し、社会の中にさまざまな問題が起こる、問題が起これが、それが私たちクリスチャンにも押し寄せてくる、そういう結果を生まないでしょうか。よく教会に閉じこもって聖書ばかり勉強していてもしょうがない、外に出て行って伝道しなければならない、そう言われます。では初期のホーリネス教会は伝道しなかった教会でしょうか。彼らはいつも聖書研究をしていましたが、聖書研究だけで終わったでしょうか。いいえ、今のホーリネス教会よりももっともっと熱心に熱心に出て行って伝道する教会でした。私の母教会は元アメリカ海軍の基地の近くにありました。で、そこのチャプレンが海軍を退職した後、宣教師となって同じ町に戻って伝道してくださったのです。で、教会で一番大きなグループはやはり婦人会でした。まあ、その頃は女性の会などと言わないで婦人会と呼んでいましたが、で、婦人会は何をしているかというと、毎週牧師先生から聖書を学ぶ、それが婦人会の主な活動でした。牧師の聖書の講義を一生懸命丹念に、それこそ一軸ぐらいノートに取るんですね。そしてそのノートを家に持って帰って、自分の家に友達やら親戚やら近所の人を集めまして、その婦人会のメンバーの人たちが家庭集会をする。で、教材といえば自分が牧師から習ったそのノートなんです。そのノートを頼りにして牧師から聞いたのと同じことを人々に説教する。そうやって聖書を教える。そのことによって次々と人々が救われていきました。家庭集会をしているその家庭の家族のご主人も息子さんも娘さんも救われて、教会はどんどん成長していったのです。本当に聖書を学ぶ人はじっとしておれなくなります。心が燃えます。学んだことを他の人と分け与えたい、そう願って必ず伝道を始めます。伝えるべきメッセージ、そしてそれを伝える力を聖書の学びによってもうすでに受けていますから、伝道すればそれが長続きするんです。聖書の学び出しに伝道に飛び出します。それはちょうどですね、兵士が弾丸の入ってないライフルを持って前線に出ていくようなものです。たちまちサタンにやられてしまいます。あるいはガソリンを入れない車で砂漠を横断しようとするようなものです。途中で必ず行き詰まってしまいます。弟子たちはこの後聖霊を受けて伝道を始めるんですが、その前に弟子たちはイエス様から聖書を学んでいます。そのように私たちもしっかりと御言葉を学びましょう。教会ではさまざまな御言葉の学びの機会を提供しています。もしそれで足らなければ、私は個人的に時間を割いてお教えいたします。教会が提供している学びの時を本当に生かしてほしいと思います。では弟子たちはイエス様から福音をどのようなものとして学んだのでしょうか。ルカの24章46から27に進みましょう。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえり、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まって、あらゆる国の人々に述べ伝えられる。非常に明快ですね。誰も間違えることがありません。 ここにはイエス様の十字架と復活、そしてそれによって与えられる罪の許し、これが語られています。イエス・キリストが人間の罪を背負って十字架に死んでくださった、罪と死を滅ぼして蘇ってくださった、イエス・キリストを信じる者は誰でも罪の許しを受けられる、これが福音です。単純です。明快です。福音という言葉はもともとは王様や皇帝に後継ぎになる子供が生まれましたとき、それを国中に言い広める、その時に使われた言葉です。イエス様がお生まれになった時、天使は、私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。そう言いました。その箇所の中で、知らせるという言葉、それは福音を伝えるというギリシャ語が使われています。まさにクリスマスは、神の御子のご降誕を知らせる福音だったのです。しかし神の御子は何のためにお生まれになったのでしょうか。王宮や神殿に住んで多くの人々に貸し付かれ礼拝されるためだったでしょうか。いいえ、御子イエス様は言われました。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様のご生涯は罪人の身代わりとなってご自分を捧げるためのものだったのです。イエス様のご生涯と教えは十字架と復活、そしてそれによって得られる罪の許しに集中しています。イエス様は中部の人に向かって、来よ、あなたの罪は許された。そう言われました。罪ある女がイエス様のところに近づいてきて、そのイエス様の足を涙で拭ったとき、彼女に向かって、あなたの罪は許されています。と宣言されました。会員の現場から連れてこられた女性にも、私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。そう言って許しを与えてくださったのです。イエス様は、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです、と宣言しておられます。そしてイエス様は最後の晩餐で弟子たちにパンを与えた時に言われました。これはあなた方のために与える私の体です。杯を回された時にも、これは私の契約の血です。罪を許すために、罪を許すために、多くの人のために流されるものです。イエス様が十字架の上にその体を投げ出されたこと、そこで血を流されたこと、それは実に私やあなたの罪を許すためでした。これから行います聖餐は、この罪の許しの福音が形をとって現れたものです。これは目に見える福音です。私たちは聖餐を守るたびに、罪の許しの福音を本当に確認していくのです。弟子たちはこの福音をイエス様から聞いた通り理解しました。イエス様が教えた通り人々に伝えました。イエス様はこの後天に帰られます。10日の後、弟子たちにペンテコステの日ですが、聖霊を注がれます。その時、弟子たちは力を持ってこの福音を証しし始めたのです。ペンテコステの日、ペテロは説教しました。あなた方は神の定めた計画と神の予知とによって引き渡されたこの方を、不法な者の手によって十字架につけて殺しました。しかし神はこの方を死の苦しみから解き放って蘇らせました。この方が死につながれていることなど ありえないからです。イエス様は言われましたね。キリストは苦しみを受け三日目に死人の中からよみがえる。弟子たちに教えた。同じことをそっくりペテロは人々に説教しています。ペテロはイエス様の十字架を語り復活を語っています。ペテロはイエス様の教えを忠実にトレースしています。最初の弟子たちは福音をそのまま伝えたのです。ペテロが語ったことに心刺された人たちは、私たちはどうしたらよいのでしょうか、そう尋ねました。その時のペテロの答えはこうです。悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。この答えも、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる、そうイエス様が言われたのとそっくり同じです。山に向かってヤッホーと叫ぶと山がヤッホーと答えます。エコーとなって同じ言葉が返ってきます。そのようにペテロの説教はイエス様の言葉のエコーでした。ペテロだけでなく使徒パウロもまた同じようにイエス様の言葉をのエコーであるかのような説教をしています。人たちの教えは大勢いましたが何も違いません。ただ一つでした。なぜでしょう。それは人たち一人一人が自分はどう思うかということを語ったからではないからです。自分の意見を教えたのではなく、主から受けたことをあなた方に伝える。そのように一人一人主から受けたことを伝え教えたから、人たちの教えは皆一つであり、主の言葉のエコー、リザウンドだったわけですね。皆さん、私たちもそのようでありたいと思います。そのためにもっともっと私たちがイエス様の言葉に耳を傾け、それを学んでいきたい、そう思うのです。イエス様は最後に、あなた方はこれらのことの証人です、そう言われました。48節です。証人というのは、先週もお話ししましたが、単なるレポーターではない。目撃者、体験者という意味です。使者、伝令というのは、ただ言われたことを伝えればいい。メッセージボーイというのはね。そのメッセージの内容を理解している必要はないのです。しかし私たちは違います。イエス様は私たちに、福音を覚えて暗記してそれを人に伝えたらいいというのでなく、福音を体験していなさい。その体験を人々に明かしなさいと言われたのです。私たちは神様からのメッセージを、福音を正確に伝えなければいけません。じゃあ、正確であれば人に伝わるんでしょうか？そうではありませんね。いくら正しいことでも、そこに情熱というものが伴わなかったら人には伝わりません。矢を的に当てようとするときに、矢が正確に的に届いたとしても、その矢を放つその力ですね、そのドライブするものが、力がなかったら、矢が勢いよく飛んでいなかったら的にプスッと刺さらないで、そこで落ちてしまうわけです。それと同じようにイエス様がくださったこの素晴らしい罪の許しのメッセージも、私たちがその罪の許しを体験し、その罪の許しに生きていなければ、その体験や証が伴っていなければ、皆さん、人に伝わらないのです。ペンテコステの日に、なぜ弟子たちの中でペテロが主に説教したのか。なぜパウロがローマ帝国の至るところに行って伝道したのか、お分かりですね。ペテロはイエス様を裏切りました。パウロはイエス様を迫害した人です。自分の罪を最も深く知っていた人たちでした。それだけに彼らは罪の許しの福音を本 当に十分に理解し、その体で体験していたのです。それが彼らの伝道の力になったのです。イエス様を力強く証しし、伝道してきた人は皆、自分が罪という牢獄につながれ、死刑を待つばかりであったということをよく知っていました。イエス様が十字架で死なれ、復活されたのは、その死刑囚に赦免と解放を与えるためでした。聖書に罪から来る報酬は死です。ありますように、罪を持っている私たちは、霊的に刑が執行される日を怯えながら待っている死刑囚のようなものでした。ところが、神の御子が私の身代わりにその刑罰を受けてくださった。だから私は無罪となり、そして解放されるのです。霊的な死刑囚に、主イエス様は恩赦を与えてくださったのです。死刑囚にとって恩赦の知らせは最高のグッドニュースです。恩赦の知らせを聞いて、あまりの嬉しさに死刑囚がショックで死んでしまうということがあります。ですから、恩赦の知らせを伝えるときに、死刑囚に精神安定剤を打ってからするんだということを聞いたことがあります。皆さん、罪の許しの福音は、それほどのグッドニュースです。もう飛び上がって喜ぶ。いや、ショックのあまり自分が死んでしまうほどの、そのようなニュースです。あなたはこれを精神安定剤が必要なほど感動を持って聞いているでしょうか。マルチン・ルターは言いました。我々の髪の毛の一本一本には罪の許し、罪の許しと書かれている。そうなのです。私たちはそのような存在です。あなたはそのことを知っているでしょうか。エヴァンゲリンゾマイ、これが福音を伝えるというギリシャ語です。で、この言葉からエヴァンジェリズムという英語が生まれました。福音なしに伝道はありません。私たちは福音を持っているでしょうか。正しく理解しているでしょうか。学んでいるでしょうか。学び続けているでしょうか。福音のない伝道はエヴァンジェリズムではなくアクティビティです。またいくらそこに福音があったとしても、私たち自身がこの福音を体験し感動し、それに動かされていなければ福音は誰にも伝わりません。福音を知り、学び、理解し、そして体験し、聖霊をいただいて福音の証人とさせていただきたい。心からそう願います。祈りましょう。父なる神様、今朝も十字架と復活の福音、罪の許しの福音を聞くことができ感謝します。この福音によって救われ、また罪許されたものとしてふさわしく作り変えられていく私たちとしてください。私たちが作り変えられていくにつれて、私たちを福音の証人とし、この福音を人々に、また次の世代に正しく伝えていくことができるように助けてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。